もっと身近に、もっと自由に、世界の旅を変えていく、HIS 上海の提供でお送りいたします。はい、まず最初のコーナーはゲストの方を招きして今回の地域の見どころを語っていただきたいと思います。今回は大阪の見どころについてお届けしたいと思います。今回のゲストの方は大阪市上海事務所溝渕所長をお招きしております。よろしくお願いします。
はい、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。前回もいろんなお話を聞かせていただきましたけど、
そうですね、
はい、今回はどんなお話が聞けるのか楽しみにしております。
最後までお楽しみください。
お楽しみくださいということですね。前回は、いろんなグルメであったりとかですね、あとはこれからの季節におすすめな、夜景が素敵な場所であったりとか、いろんな見どころをご紹介いただきましたけども、今回のおすすめはどんなところでしょうか？
そうですね。はい。ちょっと一般的な観光地ではなくてですね、ちょっと大阪は、水と大阪と言いまして、まあ、昔からですね、こう水辺に親しめる街だったんです。ですので、今回はですね、ちょっとこう水辺に関わるですね、ちょっと観光についてちょっとお話をさせていただこうかというふうに思います。で、まず最初にですね、この水辺のですね、散策についてちょっとお話をさせていただきたいと思います。大阪のですね、市内中心部、まあ、大川とかですね、また道頓堀とかですね、まあ、いろんなこう、水辺のエリアがあるんですけれども、今大阪市の方ではですね、こう水辺に親しんでいただこうということで、こう遊歩道のですね、整備などを積極的に行っております。で、そういったところからですね、こう海外から、まあ中国からお越しの皆様にもですね、こう大阪でこう水辺に親しんでいただきたいなというふうに思っております。
なんですね。なんか水上バスが
そうです
あるんです
ね。
ね。
はい。まあ、大阪にはですね、こう、いくつかのですね、こう、水上バス、あ、これ、まあ、どちらかというと観光用ですけども、観光用の水上バスが、運営されておりますので、まあ、皆様の、こう、ニーズに合わせてですね、ご利用いただくことも可能かと思っております。
なんですね。
はい。
なんか伺ったところによると、水陸両用バスもあるなん
い
て。
や、すごい、よくご存知ですね。そうなんです。はい。大阪にはですね、こう、観光用のですね、水陸両用バスが、ございます。で、なんだそれっていうふうに思うかもしれませんけれども、陸上ではですね、こう道路を通行しまして、大阪のこう主だったこう観光地をこう巡るんですけれども、この川でですね、大川にこうバスがそのまま入っていきます。
すごいっすね。
こう川に入る時の瞬間はですね、皆さんこう大きな歓声が起こっておりまし
楽
て、
しそうない バ
やー、
ス
そうですね、ちょっとなかなかこう、体験できない、こう、乗り物ではないかなというふうに思います。
そうですね。
はい。
ディズニーランドみたいな感じですよね、なん
そう
か
です
ね。
ね。まあ、ディズニーランドに行かなくて
行
も、
かなくても
大阪で、こう、ちょっ
楽
と
しめ
変
る
わっ
と。
た乗り物に、乗っていただけると
ですね。ない か
う。
なか体験できないですね。
これ都市部でね、なかなかこういうことやってるって、なかなか珍しいんじゃないかなと思いますね。
そうですね。
ですから、こう、大阪の観光の際、また大阪での、まあ、思い出作りにもですね、このバスはいいんじゃないかなというふうに思います。
あとなんかその水辺の周りに素敵なお店がいくつかあるなんてい
そうう で
の
す
も聞いて
ね。
ますけど、
現在、まあ、本当にいろんなですね、こう、大阪の、こう、水辺が、きれいにですね、環境整備されてます関係で、いろんなレストランも、増えてきております。で、今回はですね、ちょっとまあ、私個人的に好きな、ちょっとお店をちょっと、二つほどご紹介させていただこうかと思います。で、一つ目がですね、北浜駅というところがあるんですけど、そこからですね、ほど近い中之島公園の中に、ガーブウィークスというですね、お店がございます。で、特におすすめしたいのは、この店のピザです。はい。もう私、このピザはすごく絶品だと思っておりまして、大阪に帰るたびに時間があれば寄りたいところの一つとなっております。はい。あとですね、もう一つがですね、淀屋橋駅のですね、上にネクストというビルがあるんですけれども、ここの2階に、北極星という名のですね、オムライスのお店がございます。北極星という名のお店は、まあ、大阪市内いくつかありますけれども、この淀屋橋店のところはですね、基本的にはカウンターのお店になっておりまして、自分が頼んだオムライスが、目の前で調理されますので、それがですね、こう、待つ間の楽しみもあってですね、いいんじゃないかなと思います。
いいです
非常
ね。
に美味しい 美味しくて優しい味ですので、一度ご賞味いただきたいなと思っております。
いいですね。
はい。い
と
ず
いう
れ
ことで
も、
ね、水辺を散策して疲れたら素敵なお店に行けるというか、
そう
そん
で
な感じです
ね。
楽しめるんじゃないかなと思います。で、次はですね、ちょっとまた変わりまして、下町体験ができるっていうのがまたおすすめだというね。
そうですね。やはりですね、大阪と言いますと、おそらく多くの方がですね、大阪城であったり、心斎橋での観光をこうイメージされるかと思うんですけれども、本当は大阪というのはこう下町でして、ぜひですね、中国の皆様にもそういったところをぜひ、体験していただきたいなということで、ちょっとご紹介をさせていただきます。一つはですね、大阪の天神橋筋6丁目というところにございます、大阪暮らしの今昔館っていうのが、ございます。で、こちらはですね、実はビルの中にあるんですが、そのビルの中に、近世の大阪の街並みを、再現しています。まあ、江戸時代の大阪の商店でありますとか、住宅を、そのまま、再現をしておりまして、本当にその空間は、まあ、古い、大阪の下町をまさに再現したエリアというふうになっております。で、皆さんに、もうここでおすすめはですね、こう浴衣を着ての撮影で
いいです
。
すね。
まあちょっと有料にはなりますけれども、手軽にですね、浴衣を借りられて、で、大阪の古い街並みの中で撮影をしていただけるというスポットになっておりまして、現在、まあ中国以外のですね、海外の方からも非常に人気の場所となっております。
なんか浴衣が大人気だっていう。
そうですね。やはりこう、中国の方にもですね、こう、今、こう、日本のやはり、伝統的な衣装を着たいと、またそういった衣装を着て散策したり撮影したいというご希望をよくお聞きしますので、ちょっとまあ、まずはですね、どなたでも簡単に体験していただける場所としてですね、この暮らしの今昔館がいいのではないかなということでご紹介をさせていただきました。
あと商店街巡りもおすすめだ
そう
という
です
ね。
ね。実はね、大阪商店街がすごく多いので、ちょっとご紹介するのどれにしようかなと思ったんですけども、ちょっと場所だけでですね、ちょっとお伝えをね、まずはさせていただきます。大阪のですね、まずは天満。で、次にですね、京橋。で、桃谷。桃の谷、桃谷。で、千林大宮。こういったところはですね、本当に大阪の下町風情も感じていただける。また、その一方で賑やかな場所でもありますので、まさにこう、大阪のこう凝縮したようなこうエリアとしてですね、商店街をぜひお勧めしたいというふうに思っております。
商店街とか本当なんか日常的なところもね、やっぱ見れるんで、
そうですね。いろんな、まあ、お店ありますけれども、当然のことながらですね、たこ焼き屋さんはじめ、いろんな大阪のソウルフードのお店もあったりしますので、まあ、大体、多分、そんな、な、あの、人が並んだりしてることは、そう多くはないと思いますので、まあ、待たずにですね、そういう、大阪の食べ物にも、気軽に接していただくこともできますし、また、こう、大阪の人々の、こう、なんていうんですかね、こう、生活の一端をですね、こう見ていただける場所としても、商店街はいいのではないかなというふうに思っております。
ではまあ今までいろいろな大阪の見どころについてお話伺いましたけれども、大阪観光についてお得な情報があるというところなんで、最後にそこをお話ししてい
そうです
ただきたい
ね。
と思いま
ぜひ、
す。
ちょっと大阪観光される方々に知っておいていただきたい、ちょっと情報をお伝えいたします。一つはですね、大阪周遊パスという、非常に、便利で、お得なカードのご紹介になります。こちらはですね、大阪市内の、地下鉄、そして市バスが、乗り放題になっておりますのと、あと、28のですね、観光施設への入場と、先ほどちょっと申し上げましたような水上バスなどの遊覧船の乗船が可能となっております。で、1日券が2300円。で、2日券が3000円となっております。前回ご紹介しました梅田スカイビルが入場料がまあ1回800円と。 また、先ほどご紹介しました大阪暮らしの今昔館は、入場が600円となっておりまして、まあ、こういった施設をいくつか回っていきますと、もうすぐに、元が取れるといった、大変お得な、カードとなっております。
これは非常に便利というかお得ですよね。
そうです
単純
ね。
に計算しても。
これも本当に、まあ、1日券でも結構ですし、お時間があればぜひ2日券を使っていただいて、いろんな水上バスなどもですね、ご乗船いただければですね、大阪をもっともっと深く知っていただけるんじゃないかなということで、一つ目ご紹介をさせていただきました。
非常にお得なんで、ぜひ活用していただければと思います。
はい。
あとは、海外のね、個人旅行者が増えてるっていうこともあって、大阪では日本最大級の何かがあるとい
はい。これはですね、こう旅行者の、味方となります観光案内所でございます。大阪市内にはですね、現在非常にこう民間事業者さんなどが、こう観光案内所であったり観光案内業務をされておられます。で、非常に今たくさん増えておりますので、お困りの際はぜひですね、ご利用いただければと思うんですけども、まあ、今回その中の一つご紹介いたしますのは、大阪の心斎橋にございます、大阪ツーリストインフォメーションセンターでございます。こちらはですね、中国語での対応はもちろんいたしておりますし、また現地でですね、オプショナルツアーの申し込みでありますとか、各種相談も対応しております。また、旅行者に必要ないろんな各種サービスもご提供されておられますので、まあ、旅行者のですね、あらゆるニーズに対応に、された、観光案内所が大阪市内で今各所に設けられているということでございますので、ぜひですね、大阪ご訪問の際は、こういった観光案内所を事前にちょっと下調べをしていただけましたらですね、現地で困った際にすぐに駆け込んでいただけるんじゃないかなと思っております。
だから中国語でもね、対応かということで、中国人の方にとってはね、すごい安心
そうで
ですきるんじゃな
ね。
いかなっていう気がしますんでね。
やっぱりフリープランでね、参加されました際は、こう、現地で何かあった際に誰に相談したらいいのか、なかなかわからないこと多いと思うんですけども、大阪におきましてはですね、こういう観光案内所がですね、非常に増えておりますので、そういったところをぜひぜひご活用いただければと思います。
ありがとうございます。あと最後に、実はそんな個人旅行者さん向けに、各種観光資料
あ、そうです
が
ね。
もらえるというか
まあ、当然なことながらですね、大阪に行く前に皆様、こう観光情報を収集されると思います。で、その時に、大阪について知りたいんだけども、また大阪の観光資料欲しいんだけど、どうしたらいいかというふうに、お困りになった際に、ぜひですね、私どもを頼っていただきたいと思っております。上海でもですね、大阪市、上海事務所におきまして、観光の、各種資料を、お配りしておりますので、ぜひご利用いただければと思います。場所につきましては、上海の長宁区に、上海国際貿易センターというビルがございます。こちらの4階の、407号室に上海事務所がございますので、ぜひ、観光で何かお困りのこと、またご相談事がありましたら、まずはお気軽にお立ち寄りいただければというふうに思っております。
これ個人の方でも特に
あ、もちろん、はい。
問題ないってことですね。
もう、大歓迎です。はい。
ということで、本当に気さくなというかね、大阪に行ったことないけども、情報が欲しいなんて
そう
人
です
がいれば
ね。
ね。
まあ、今、こう話しておりますが、私も大阪人ですので、もう本当にフレンドリーにですね、接していただきましたら、私どももう本当に親身にお手伝いさせていただきたいなというふうに思っております。
なので、遠慮なく、どしどし行っちゃいましょうっ
そう
ていう
で
こ
す
とです
ね。
ね。ということで、大阪いつでも行ける、いつでも楽しい、いつでも歓迎な街ということで、全2回にわたりまして、大阪の紹介をお話ししていただきました。今回のゲストは、大阪市上海事務所、溝渕所長でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。皆様、大阪でお待ちしております。ありがとうござい
あ
ま
り
し
がとうございま
た。
した。